喋ってからお祈りいたします。はい、4番目のセッション、聖霊です。カルバリーチャペルという教会の特徴の一つに、聖霊について正しい聖書の理解は欠かせないということがあります。で、この聖霊の理解について、とても上手な言い回しで言った英語なんですけども、うまくいった人がいるなと思って、こんなのがあります。聖霊の力なくして、聖霊の力なしでクリスチャン生活をしようと思うと、ドライアップ、カラカラになってしまう。しかし、聖霊の力、聖霊の力、聖霊の力と強調してクリスチャン生活をしていくと、ブローアップ、これ爆発ということですね。しかし、この聖霊の力を正しく受け止めて使っていく、クリスチャン生活をしていくと、グローアップって言ったんですね。成長するっていうね。もう聖霊なしでやったらカラカラ、ドライアップで、聖霊聖霊聖霊って言ったらブローアップでポカーッと爆発するのに、この聖霊を正しく受け止めて、そしてその従って歩んでいくと、グローアップ、成長するということなんですね。ところが、この聖霊というのが、意外や意外、なかなか理解されてない。まあ理解されてない、主に僕は二つの理由を挙げました。一つは、神様のことがよくわかるように、イエス様が来たんだ。だからイエス様をじーっと見つめると、イエス様をしっかり知ると神様のことがわかる。もイエス様のことを、また御言葉をわかりやすくしてくれるのが聖霊なんだ。だから御言葉、生ける御言葉を読むときも、聖霊によってイエス様のことがどんどんわかる。ところが、この聖霊を説明するものがないですよね。実は、聖霊が見える形で、また聖霊のことが分かるようになるのは、私たちクリスチャンを通してね、身を通してなんですね。聖霊は、三位一体の神なんです。ちょっとだけ、創世記の一章、一節、開いてみてください。聖霊は神ですよね。こう書いてます。開きやすいですよね。創世記の一章一節。はじめに神が天と地を創造した。地は網膜として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。で、この三節だけで、三位一体の神が現れていると言われます。はじめに神、父なる神が出てきます。次に、この大水の上に聖霊がおられたんですね。そして、光あれと言ったのは、このあれと言ったの言ったがロギーっていう、言うというのはロギーっていうんですね。この言われた言葉のことをロゴスっていう、生ける御言葉、ロゴス、聖霊なる、御言葉なるキリストがここで現れて、で、この神が三つにして一つの神だっていうことで、ここで現れてるとこう言われてます。で、もう一つ聖霊を見えなくさしている理由のもう一つは、当然霊的な戦いですよ。敵がいるんですね。サタンがいて、この御霊なる神を見せなくしてるっていうことがあるんじゃないかなとこう思うんですね。で、今から限られた時間の中でこの聖霊を A から Z まで全部話すことはできません。ですから、この後のディスカッションに、また Q&A とかで、時間を譲ることにして、で、その後で、まあ、ディスカッションの後で時間を持てたらいいなと思うんですけども、分かち合いたいなと、こう、主に示されたことを分かち合います。一言お祈りいたします。天の父なる神様、この夕べを祝してください。僕たちが知るべきことを知り、またここで私は話すべきことを話し、どうかあなたが一人一人を整え、受け止めることができますように。そしてただ聞くだけでなく、私たちはその力を受け、その愛を受けて、その身を結ぶものとしてください。私たちの主イエス・キリストの名前で、初めにあたりお祈りいたします。 聖書からこの聖霊ということを解説する前に、少しだけ私たちの国のこの聖霊の理解の今にあたる事情を簡単に、まあ、僕の視野から説明したいなと思うんですね。僕は1988年にサンフランシスコのカルバリチャペルから東京に来ました。で、私たちの教会はアメリカのカルバリチャペルのミニストリーで当時中国に聖書をどんどんこう送るというリビングウォーターという、大きなカルバリチャペルのミニストリーの事務所がヘッドクォーターが東京にあったんですね。で、たくさんのカルバリからこうチームを送っては日本それから香港を通って中国に聖書を送っていました。で、私もその流れの中でこの教会に来たし、だからこのカルバリチャペル、当時アンティオケ東京教会というのもこのリビングウォーターの働きでできた一つの教会、まあ日本で多分最初のカルバリチャペルだと思います。で、多くのチームとか牧師たちがアメリカからやってきて、そして中国に聖書を送る途中に日本に寄るんですね。で、東京本部はそのチームをいろんな教会に、まあ日本にカルバリチャペルがないですから、日本キリスト教団からバプティスト改革派とかいろんな教会にそのチームを送るんですね。やはりアメリカからカルバリの先生たちが来たっていうと、当時結構受け入れられたんです。で、それの一つの理由は、リビングプレイズっていうゴスペルソングのカセットテープが知ってる人いるかもしれないですね。命の言葉社から出たんですね。神の国とその業とか、こう、いわゆるワーシップソングのもう走りですよ。で、その多くの歌は、アメリカのマリナサミュージックって、カルバリチャペル の作詞とか作曲とかの編集が、まあ、命の言葉社やったんですね。で、それの横にブックレットって小さな本がついてたんですね。で、それを小浜先生が、まあ、書いてたんですね。文章を書いてたということもあって、このカルバリチャペルの、から出たところのワーシップソングっていうのは当時、まあ、なんかモダンな感じで多くの教会でみんな聴いてたんですね。で、もちろん横浜に大和カルバリという大きなカルバリチャペルがもうすでにありましたけども、それとはまた別でアメリカのジーザスムーブメントから来たこのいわゆるチャック・スミスの流れのカルバリの人が来たということもみんな知ってました。で、アメリカではジーザスムーブメントってたくさんのヒッピーたちがまたいろんな新しい意味で教会がクリスチャンがどんどん生まれていく、本当にクリスチャン人口がリバイバルで増えていくっていうムーブメントがあって、その中心にあったのは、まあ、チャック・スミスも一人ですね。それからキャンプス・クルセードのビル・ブライト博士というの、この人も中心的だったですね。で、そのことに日本人でたくさんの教会は関心を持ってました。で、そういうこともあって、僕はアメリカから来たチームを一緒に行って、いろんな教会を訪れて、僕は通訳をしてたんですね。で、やっぱりこのカルバリチャペルの、なんていうんですかね、先生たちの聖書をストレートに教える働き、それから聖霊の働きによって力強く進む教会ということで、みんな関心を持ってて、それこそ日本キリスト教団であっても、バプティスト教会であっても、みんな受け入れてくれたんですよ。で、その時に一つ不思議なことが、不思議なというか、まあ僕的に言うと変なことがあって、で、僕がこの通訳するときに、例えばその牧師先生が、That's work of Holy Spirit、ね、聖霊の働きですよって言ったら、それを聖霊の働きと言わないで、神の働きと訳せと言うんですよ。え？って言うんですよね。サンさんは知らないと、日本の状況。今はもう聖霊という言葉をね、あんまり使わないでくれと、直接言われるんですね、その本部の日本人の人が。で、その時は、なんと変なことを言うんだろうと思ったんですが、今から振り返ってその88年89年を見ればわかるんですね。当時この1980年代には日本にカリスマペンテコステ運動というのがあって、聖霊刷新運動という、この僕の来た1988年もそうですけども、第三の波とかといって、癒し、奇跡、悪霊追い出し、 それからそういうのを強調するビンヤードクリスチャンフェローシップとか、それからあと悪霊の支配をこう地図でね、あの首都を奪還するピーター・ワーグナーとか聞いたことあるかもしれないですけども、この神社のとこに悪霊があるからみんなで追い出さないかんとかぐるぐる回るとか、そういうのがまあ流行ったんですね。でそういう、大勢のクリスチャンがそういう流れにすごく影響を受けて、既存の教会の中で聖霊運動が起こり、みんな異言で、祈り出す人が起こったりした時に教会の秩序がこう壊れました。ある人はそこから出て行ったり、ある人は予言が与えられて今のこの牧師は罪を犯してるとかなんとかで、もう混乱が起こったんですね。でいわゆる日本の福音派と言われるグループはそれにブレーキをかけるために、まあ反聖霊を強調した。それで福音派じゃなくても日本キリスト教団とか長老教会とか改革派教会とかバプティスト教会とか、いわゆるそういうカルバリチャペルの牧師を連れて行くところ行くところでは、カルバリチャペルはああいう聖霊聖霊って言って怪しいグループじゃないですよというふりをして行くんですよ。そうしないと献金をしてもらって、そのお金で聖書をごそっと買って中国に持っていくから、とにかくその命の水計画っていう働きは中国に聖書を送ることが大事で、無必要な混乱はいらなかったんですね。でそういうことを避けるために、まあ、聖霊という言葉を極力使わないことにしようということだったんだと思う。理解はできますね。まあ、そのおかげというか本当にたくさんの聖書が送られ、まあ、あれからもう本当に20年経った時に今の中国見てくださいよ。すごい当たり前にクリスチャンがもう7000万とかねいるような時代が起こってしまったんですね。で当時ハイビエとか KGK とか日本キャンパスクルセードとかナビゲーターとか、いわゆるお茶の水クリスチャンセンターに事務所を構えている、まあ、仲間はこの新しい聖霊派の流れを警戒しました。で、あまり聖霊のことを極端に強調するグループはビルの中でオフィスを構えることが認められたかったという時代なんですね。で、90年に入るともう今までのこういうごたごたを収めるために日本イエスって関西では大きなグループで本田浩二先生ってねいうリーダーがいて、その先生がやっぱりまあ福音自由とかそういうところと一緒にこの聖霊のいわゆる働きの極端なことを抑えるためにまあ、否定的に、今の時代にそういう働きは極端な働きはないんだと、まあ、異言だ予言だ癒しだなんだって強調することにブレーキをかけたんですね。しかし同時に聖霊派というグループはしっかりと残りました。そしてご存知のようにアセンブリー・オブ・ガードという教会はその頃から安定して、まあ、世界中で、まあ、今もそうですけど一番こう脈々と伸びているグループは聖霊派だったり、今はアセンブリー・オブ・ガードは福音派のグループに入ってますけどね。ところがアメリカ自体でこの福音派っていう時に、まあ、アメリカではエヴァンジェリカルという言葉があるんですけども、これは聖霊を認めているグループと、それからまあバプティストのように聖霊の働きが一世紀でまあ止まった、聖霊の働きが止まった、聖霊の賜物は終わったっていうグループは一緒にエヴァンジェリカルという、まあ、福音派なんです。ところが日本では福音派って同じ単語に訳されているのは、まあ英語ではファンダメンタリストって言うんですけども、聖霊の賜物は聖書が完成した時点、一世紀の時点でもうその聖書が完成するまでに起こった特殊な状況だと。例えば予言であるとかね、例えば癒しであるとか、まあ異言とかね、そういうふうな例を識別するとか、そういうことですよね。聖霊という単語自体に当時アレルジックは何て言うの、拒否反応を示して、みんな聖霊という単語を使わなくなったんですね。代わりに御霊というようになったんですね。だから皆さんの前にいた教会とかでどういうふうに言ってたかで、大体その時代、どの辺の時代にそこの牧師先生たちが牧師になったかとか、訓練を受けたかということが分かるんですね。それから20年経ちました。あれから20年みたいな感じ。今あんまり僕の感覚ですよ。 ごたごたはしてないとは思うんですけどね、その当時に比べれば。で、インターネットの発達でどんなことが起こったかというと、これは僕の解釈ですけども、僕はインターネットの発達で両極端が切られてしまって、中道化っていうんですかね。インターネットって面白いですよ。いろんな情報が入るから、もう広く情報が取れて、そうじゃないんですね。インターネットっていうのは、このヒット数が多い。例えば、所沢で美味しいレストラン、ラーメン屋、ベスト5って言ったら、みんなが行く5しか出てこないんですよ。で、その5だけしかラーメン屋がないみたいなことが見えてしまうんですね。あのネット上では本当はたくさんあるのに。この聖書も極端に聖霊を強調する教会のものもあんまりヒットしない。全くそういう、まあ、リベラルっていうかね、聖書を神の言葉としないようなグループもヒットされない。で、どこが読まれるかっていうと、どこがヒットするかというと、いわゆる KGK だって、バプティストだって、ロゴスの明石さんのブログを、あれを読んでるわけですよ。だって聖書だから。一番安全じゃないですか。一番普通ですよ。ということは、カルバイチャペルのやってることは別にカルバイチャペルっていうんじゃなくて、聖書そのものなっていうのはごく普通なんですよ。だから中川先生とかやってるようなのもごく普通に聖書そのままですから、そういうところにヒット数が当たるんですね。ということで、なんかこう、ある意味ではネットの上ではそういうところがみんなに聞かれたりして、だいぶこの聖霊に関しては落ち着いてるかなとは思うんですね。落ち着いてるイコール正解ではないですよ。かなり成熟した、あんまりこうぶつかったり議論しない状態かなとは思うんですけどね。さっき言った聖霊の賜物は、まあ、予言とか異言とかが1世紀に聖書が完成した時点で、そのものは閉じたというグループは、いわゆるバプティスト派ですよ。福音自由とかね、同盟キリスト教団とかね、そういう、まあ、命の言葉者ですよね。命の言葉者がそういう本を売らないということじゃないんですよ。の元になっているグループですね。で、一方、未だでも悪霊追い出し、癒し、予言、それから賜物って、そういうふうな、この聖霊派というグループは今もあります。で、僕はこう理解してるんですね。開かなくて結構ですけども、第一コリントっていうのは、コリント教会は聖霊の賜物に満ちてたんですよ。ところが間違った使い方をして混乱も起きてた。それに対してパウロがこうですよって書いた手紙でもあるんですね。その時に第一コリントの12章に賜物のことがワンサと書いてるんですよ。なのに13章にもっといい道を教えましょうって、それは愛だって書いてますよね。ところがその13章の愛の後に14章にあって御霊の賜物を熱心に求めなさい、特に予言することをしなさいって。この予言っていうのは未来がこうだというよりは、予言は人の徳を高めるってね、励ましたり慰めたりすることをしなさい、すべてのことを秩序を持ってしなさいっていうのが14章ってことは、12で賜物が書いて13でやっぱり愛なんですよ。しかしそれをこの異言とかも否定してはダメですってこう14に書いてる。まさに私たちカルバイチャペルが言ってるところのバランスじゃないかなとこう思うんですね。で、そういう意味で僕はこのカルバイチャペルの言ってるところの、まあ極端な聖霊派と全く聖霊の働きがないと言ってるような、こう両方のこう真ん中ぐらいですね。あまり強調してない。だから聖霊派から言うと、ちょっとカルバイチャペルのやってるようなことは生ぬるいと思うんですね。でも、いわゆる日本の福音派という聖霊の働きが一切も終わったという人からすれば、あ、カルバリは聖霊派だと、まあ言われるんですよ。でも皆さんも、まあカルバリチャペルもいろんな教会がありますので、礼拝のスタイルは違うかもしれないけども、礼拝自体に出た時に、そんなに聖霊派な感じがしない。しないですね。しかし聖霊の賜物も全部、認めています。で、近年のどのあたりの流れの中で皆さんがクリスチャンかによって、救われたかによって、そのそれぞれの聖霊に関する理解が多少差があるんですよ。やっぱり80年代ぐらいにこうクリスチャンになった人は先生も必死でブレーキかけてたから、反聖霊みたいな、いやいや聖霊だみたいな中にクリスチャンになった人もいるし、2000年代にクリスチャンになった人はもうかなり落ち着いてたので、あまり神経質になってない。そんなことがありますね。今開かなくて結構ですけども、ヨハネの福音書の14章では、 ここですね、このテキストブックの19ページのとこですけどもね、ヨハネの福音書の14章の16、17にこう書いてるんですね。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるから。この共にっていうのは英語では with っていうね、うちにってね in、 私たちの真横にいて私たちのうちにいますよと、こうヨハネの福音書では書いてるんですよ。だから誰でもイエスは主と告白した、その時にイエス様私の心に入ってきてくださいって言ったら救われた。聖霊はその人のうちに住んでるんです。でこれをボーンアゲンと言います。新生したと言います。でこの言葉は親がクリスチャンだから子供もうちはキリスト教ですって言って、やっぱり西洋にも日本のなんか仏教みたいに親の宗教が、うちの家の宗教ですって言ってるキリスト教というの文化があるんですね。でそういうキリスト教の人とは別に本当の意味でこのイエスをが罪のために死んでくれて私たちの罪を許された、私の心に入ってくださいってクリスチャンになった人を区別するためにボーンアゲンという言葉を使いました。ところが一箇所開きましょう。使徒の働きのよくご存じのところですね。一章、使徒の働き一章八節。使徒の働き一章の八節。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てまで私のイエスの証人になります。イエスの証人なんです。イエスはどんな方かっていうのを表していくんですね。でこれは聖霊が上から、何回も聞いてると思うんで、エピという上から下ったという、さっき言ったウィズとさっき言ったインとは別に上から下った時に力を受ける。でこのカルバリーチャペルはさっき言ったイエス様が心に入ってきてくださいって住んでる状態と、この上から下って力を受けたものは別だと解釈してます。それで解釈しているというか、僕自身も別だと思います。体験してます。僕も教会に2年間行ってました。で、ダウンタウンに行ってトラクトも配ってたし、自分はクリスチャンだと思ってました。ところが、2年も経った時に、やっぱり聖霊が上から下ったという、ガラテヤの2の20ですか。生きているのはもはや私じゃないと。生きているのはイエスが、生きてるんだってこう告白する自分が生まれたんですよね。その僕は以前教会に来て、ああクリスチャンだと思ってた僕とは別人なんですね。このことは実際に他の派でも、それが改革派であれ、それが例えば長老派であれ、みんな僕はクリスチャンに怒ってると思う。それをどう呼ぶかは別ですけどね、体験してるんじゃないかなとこう思うんですね。で聖霊の賜物について今日はあまり触れないです。第一コリントの1章12節の、12章の7節ぐらいからこう9個の賜物とか書いてるのは、うちのホームページにも聖霊の賜物シリーズが13ぐらいですか、以前のホームページというのがあるんですね。そこ開いてくれたら全部載ってますし、もう当然明石さんのところにもあると思うんですね。でその中で唯一僕は2つ異言の賜物をやっぱり求めて使ってほしいと思うんですね。で異言の賜物はそんなに難しいというか、僕はこう解釈してます。どう祈っていいかわからない時ってあるじゃないですか。あんまり考えても難しいとか、あまりショックでどう祈っていいかわからない、その時に僕は息をただ吐くように祈ります。で御霊は祈ってるんですよ。僕にとってはこれだけのことです。僕は異言の賜物をいただいてます。だから僕はって祈ります。でその時に初めは、ああそんなん自分でやってるだけやんとずっと思ってました。でも年々それを使ってるうちに、自分がどう祈ってるかも教えてくださいっていう時に、こう祈ったらいいとこう、こう示されたり、それとすごい交通事故が目の前にバーンと起こった時に、はーっとこう異言が出てこう祈ってる自分を思います。それか何もない時に自転車乗りながら、もう危ういおっさんですけども、祈ってる時もあります。で、 この賜物は非常に役に立つ。だって祈る雰囲気ない時ありません、自分が。すっごい落ち込んでどう祈っていいかも分からない。だから難しいもんで、本当にどう日本語で祈っていいか分からないような時にも、で、まあ息を吐いてるようなもんですね。求めてみてください。で、最初は必ず、そんなん自分でやってるだけやんって、自分でやってるだけでいいじゃないですか。祈り自分でやってるんですから、とにかく。ですよね。やめるときに勝手に舌が動いてるんじゃないですよ。やめたいときにやめてますし、祈りたいときに祈ってます。これが一つ。もう一つは、霊を識別する賜物。これは絶対必要です。特にいろんなミニストリーに賛美チームとか CS とか、もちろん牧師はそうですけど、伝道師とか、やったときに、今、これは肉の力でやろうとしていることなのか、これは聖霊によることなのかっていうのを本当にふっとこう分からせてくれる。一見聖霊、神様って言ってるのに違うじゃんということをふっと、自分も含めてですよ。特に自分に関しても分からせてくれる。これは不可欠だなと思います。そして2番目。まあ、この実際的なこの聖霊の運ばれることなんですけれども、教会もクリスチャンも聖霊に導かれて運ばれていくわけですね。それを人が一生懸命頑張って運ぼうとするクリスチャンライフ、教会運営と比べると、まあ、先にも言いましたけども、全然こう、違うんですよ。僕はどんな大きな歴史の中のリバイバルも、例えばメソジストのウェールズのリバイバルとか、ルターのリバイバルとか、すべてそうやって歴史的に起こったリバイバルというのは聖霊によるんですよね。聖霊によるんです。で、いろんな教団とかいろんなこう、まあ教会のスタートも聖霊によるんですよ。やっぱり聖霊の働きがあってものが生まれてきたんですよね。でも問題は、その聖霊で始まって素晴らしかったもんだから、その車輪の跡を今度は人間の力で同じようにコピーしていこうとして、パターン化していって命を失っていったんだと思うんですね。例えば、シンガポールでスモールグループムーブメントってのがあったんですね。スモールグループ、ちょっと今あんまり流行って、出ないかもしれない。一昔前すごい流行ったんですよ。スモールグループ、スモールグループってどういうことかというと、教会の礼拝じゃなくて家庭とか小さなグループでミニストリーをしていってグループ長みたいなのを立てて、でそれがキリストの体なんだっていう、もう本当にシンガポールでその働きは活性化されて大いにリバイバルの火付け役というかリバイバルになったんですね。でその人たちが日本に来た時にはとにかくスモールグループをしたいんですよ。でそれは聖霊に用いられたんですね、スモールグループが。で同じことしたら日本でもいけるんじゃないかって、実は僕もそう思ってました。僕はサンフランシスコカルバリーで救われた時に、僕の救われたカルバリー、そんな大きなカルバリーチャペルではなかった。でも5、600人いたけども、市内に10とか12ぐらいの家庭集会ってのがあったんです。で月火水木金土、だから水曜日の祈祷会とかないんですよ。ホームグループというのがあって、だいたい20人30人のグループなんですよね。そこにはホームパスターというリーダーがいたんです。で、カップル、夫婦でやってるとことか、シングルのとことか、いろいろあるんですよね。ある人は二つのグループに両方行ったりもするんですけど、みんなどっかのグループに、まあ、関わってくださいって言うんですよ。そしてその10も10人もあるグループが、日曜日にどっと集まって、一緒に礼拝してるんですよ。僕は、そこで育ったんですよね。それこそが教会ですよ、その20人とかが。小さなグループですよ。でもいろんなことが起こった時に、本当にそこでケアされていく。中にはそこのリーダーともう揉めて、こんなグループ出てやるって言って、隣のグループ行くんだけども、日曜日行ったら同じ教会ですよね。でも、それって今のカルバリーチャペルに似てないですか。ロゴスもあるじゃないですか。府中もあって、所沢もあって、入間もあって、うちもあって、ああ、もう西東京が嫌だってこう出るじゃないですか。でも一緒にカンファレンスで賛美してますよね。で、日本ではそのサイズだったんです。僕は知らなかったんです、それを。僕はこのアンテオケでそのスモールグループをしないといけないと思ったんですね。やろうと頑張ったんですね。ところが日本の家庭集会って同じ人が違う家に集まってて、みんな同じメンバーで疲れますよね、あれってね。よく幽霊杯とかやってたけど、同じ人が全部やってんですよね、なんか。みたいなんだったんですよね。で、僕はそれをしないとダメだと思ったんですよ。パターン化ですよね。 カルバリチャペルのムーブメントは1965年から2000代、まあ、5年、6年、7年、あのぐらいまで本当にもうピークというか、もうバンバンこのアメリカ中にカルバリチャペルがこうどんどんできて急成長したんですよ。で、この日本にそれが来た頃は、アメリカではもうヒッピーっても知らないよね、若い人。ヒッピーって、あの、いうのが いたんです。髪の毛、あの、なんで、ビートルズとか、で、なんか、ウッドストックとか、そういう、こう、髪の毛が長くて裸足で、みたいな人たちが、こう、クリスチャンになっていったので、日本でもそれが起こるだろうと思ったんです。多くの人はずっと言ってました。まだたまに言ってる人いますけどね。で、その人たちがどこに行ったかっていうと、原宿の竹の子族ってなんか踊りしてる人たちがいたんですよね。で、そういう人たちに多分届くんだと思ったんですね。で、カルバリのグループ来ては、原宿連れて行け、原宿連れて行けって、原宿伝道っていうのに行きましたね。で、そういう人が救われていく。それか、まあ、ヤンキーと呼ばれるか、ちょっと不良みたいなのが救われていくのが、カルバリチャペルってパターン化ですよ。必ずしもそうじゃないでしょ。その聖霊は、あのカリフォルニアでそういう運動し、ムーブメントしただけで、日本にはまた違う働きをするかもしれないじゃないですか。でもやっぱり人間って弱くて、パターン化、プログラム化していくんですよね。で、僕たちは聖霊の働きをこういうふうになったらこうなるんじゃないかっていう狭い枠の中で受け止めてます。聖霊はいつもいつもそうじゃない。全然違う働きをしてます。ところが、基本理念というのはあります。例えば、さっきも明石さん通して言われました、御言葉を創世記から黙示録まで教えていること、ね、で。このことを通して、本当に聖霊が働く。人が変えられるんですよ、イエス様の似姿に。イエスがどんな神か、イエスは、神は何をしてくれたか、どんな恵みの中に私たちを招いてくれたかというのが、本当にひしひしと伝わってくるんですね。そして、人が聖霊の力によって、人を許したり、愛せない人を愛したり、自分がどうしようもない罪の中から気がついたら抜け出せてたりすることを体験するんですよね。古い自分が十字架にかかり、そして新しい自分として生まれて、御霊が実を結ぶというのを実際に体験してる。だから神がいるかとか、聖書のこれは本当かとか言うけど、一人一人がもう体験してるので、これをもしこんな神じゃないんだってどうやって説明するのってことですよね。で、そんなに昔の話じゃない。例えば先週、罪の中から救い出してくれましたという話ですよ。先々週、また悔い改めさせてくれたという話なんで、毎日起こっています。御霊の実を肉で真似しようとすると、むっちゃ疲れます。例えば、御霊の実は愛ですよね。だから、ハレルヤー、神様ってすごいですねって日曜日やるんですよ。で、これを毎週やってたら、だいたい顔もそういうふうになるんですよ。教会の入り口まで、ハレルヤ、おはようございます、主は感謝ですねってできるんですよね。でもこれって子供が見てたら、お父さんとお母さんすごい役者やなと思うわけですよ。これで月曜からバラバラバラってなってるわけでしょ。それを見た時に、なんなん嘘やんとか思うわけですよ。もちろん御霊の上で自制っていうのがあるから、やっぱりそれでこうコントロールされていくっていうのもあるんですけどね。やっぱり聖霊の働きが、まあ、うちの子供はどこのぐらい見たかもしれないけども、まあ、間違いなく見てるのは肉の俺は悲惨やということは知ってると思いますよね。むっちゃ短気で、むっちゃ自己主張が強くて、特に市役所とかソフトバンクとか、まあ、なんかああいう係の人だったらこう言われるとうわーっとこう燃えてしまう僕が、これでもかろうじてというか、かなり聖霊は僕を柔和な僕にしてくれたんですね。で、見たときに、これは僕も思ってる、俺やないやろとか思ってるわけですね。これはなんかこう、道徳とか、それから自己管理とかではないですね。そして、どうしたら、そしたら、その聖霊に満たされ続けるのか。一箇所開きましょう。第一テサロニケの5章の19と。 あ、そっか、ここにあのプリントのところに書いてますね。第1テサロニケの5章の19のところですね。すいません、5章の19じゃなくてもいいね、15ぐらいからでいいんですね。で、同時に何が御霊の働きを妨げてるのか、でこれを見ることで僕たちはかなり聖霊の力を、その恩恵を受けることになると思うんですね。第一テサロニケの5章の19のところに、御霊を消してはなりませんって書いてある。でこの消すっていうのは、ろうそくの火を指でキュッとつまんでキュッと消したみたいな、こう握りつぶしたみたいな感じ。ということは御霊の火をですね、消すことができるということですよね。何かが。もう一回13のとこから、すいません、15ぐらいのところから。誰でも悪を持って悪に報いないように気をつけましょう。お互いの間で、また全ての人に対して、いつも善を行うように努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。全てのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはなりません。この予言というのは神の言葉ですよ。もうすでに語られたあの神の言葉をないがしろにしてはならない。しかし全てのことを見分けて、本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。平和な神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエスキリストの来臨の時、責められることがないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守らせます、ね、これを言った神様はそのことをしてくれる。いつも言うのは、例えばいつも喜んでなさい、そんなんいつも喜べるわけないよ、そんな話してないんです。いつも喜んでなさいってどういうことかというと、御霊の身が喜びな、その話をしてますよ。その、なんか、いつも喜んでるっていう話じゃないんです。御霊の身が喜びということは、御霊の身を結ぶように精霊を心の真ん中に持ってきとけという話なの。だから、悲惨なことが起きて、止めてた自転車が盗まれて、ああ、どうしよう、明日から行くのに、駅まで遠いのにって悲惨ですよね。でもよかったですよ。なって、僕たちイエス様いるんだもん。祈れるじゃん。ああ、召喚します。あなたは知ってます、私があれの自転車がどれだけいることして、ああ神様に乗れてよかったねって、こう御霊が、神様必ずこのことを本当に助けてくれること知ってますって喜んでる話で、自転車盗まれた、盗まれた、盗まれたって喜んでるわけじゃない。それはアホですよね、ただのね。そんな話をしてないですよ。わかります、言ってること。絶えず祈りなさい。そんな絶えずずっと祈るんですかね、新幹線の運転手が時速260キロで祈るんですけど危ないですよみたいな感じ。そんな話して、この祈りってのは御霊を真ん中に持ってるんですよ。ひょっとしたら新幹線の運転手も、また異言で祈ってるか知りませんけども、絶えず主と交わってるんですよ。絶えず主と交わってるんですよね。すべてのことに感謝しなさい。まあさっきの自転車でも何でも事故でもですね、感謝なんかできるわけじゃないじゃないですか、その大変なことが。しかし、主がおられること、主が僕の罪を許してくれ、主がすべてご存知のことを感謝するんですね。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられる。で、この御霊を消してっていうのは、横の方に持っていって、キューッと握りしめたな。御霊はいつも心の真ん中に持ってこないかんっていう、一つの僕の表現の仕方です。そして、この22節、悪はどんな悪でも避けなさい。やっぱりその悪と呼ばれることをしていることで、御霊を横にぐーっと持っていく。御霊は悪を喜んでないからですね。だから反対に言えば、悪とかずるいこととか不正とか、なんかそういうことをしているときに、やっぱり精霊が横に押しのけられるんですね。で、その炎を消してしまうことになる。だから僕はそのために賛美をしたり感謝をしたりします。で、僕はいつもこう手を挙げて、賛美してます。で、なんかサントさんはすごく感情的な人だ。違うんです。僕いつも言ってますけども、意識的にしてるんで。で、さっきまでこう打ち合わせで賛美チームの人、あ、そうやね。ほんなその曲の後行こうか。で、あーって言ってる。なんかすごい作ってるみたいじゃないですか。今まで事務的な話って急に賛美入って手を挙げてるって。僕は意識的に賛美することに決めたんです。そして、 神様、王様が出てきた時に、王様っていう僕にとってはイエス様なんです。で、意思決定して賛美してるんです。勝手に手がわーっと上がってきて感情になる時もありますよ。でもそうじゃない。僕はやっぱり僕のイエス様を手を挙げるということだけで賛美したいんですよね。これは決断ですよね。反対にブツブツ文句言ったり、誰かのこと非常に怒ってたり、それは神様が悲しむことですよ。また不潔なことを行うことも神様が悲しむことですよ。僕たちはどうやって神様を喜ばせたいかでしょ。よくお酒を飲むのは罪ですか罪じゃないんですか、これはどうですかって、そんな話ですね。そのことが神を喜ばしますかという話をしてるんじゃないですか。で、今からこのすることはイエス様は喜ぶかなってするんですよね。そのことがいいですか悪いですかって、そんなネガティブな話をしてないですね。で、僕は最後に私たちの住んでるこの日本の生活文化の中に御霊の働きを妨げようとする習慣とか文化があると思います。例えば人一倍異常に人の目を気にする文化だと思う。人が自分をどう見てるかということ、まあそこに住んでる時にはそんなそれで当たり前なんですけど、一歩外出ると、まあちょっとこう、ホームステイとか海外留学とかしたら、まあ海外旅行でもいいかもしれない、非常に楽なんです。なぜかというと、人目を知らない人ですからね、外国に行くと気にしないで生きれた時に、それ普通なんですよ。でも私たちの文化っていうのはなんかいつもこう見られてるような、当たり前ですよ、5人組作って見張ってきたからですよね。それでこう経済成長の時ももうみんなが働いてるのになんでお前だけが7時に帰るんだみたいなことが起きた時もいつも人の目を気にしてですね、こんなことしたら笑われるんじゃないかって言うんですよ。それから日本もこういうことをしてたら海外から笑いますって、いいじゃないですか、別に海外からが海外さんが笑おうが笑うまいが、いつも言うんでね、そんなことをしたら日本は世界に通用しない国です。いつも守りだ。日本は世界のために何ができるかという話でしょ。どんだけ愛を示してどんだけ助けれるかという話をするのに、責められないように笑われないようにって、もう全部すごい日本的なんで、これは聖霊の働きを妨げます。そしてノーと言わない文化、日本ではノーっていうのは、基本的にダメなんです。日本でノーっていう時はって黙ってるだけなんです。でもやっぱり韓国とか、まあ、中国とかアメリカの人とかが来た時にアメリカでは普通にノーって言うんですよ。結構韓国もノーって言うんですよ普通に。いや違うって言うんですよ。それ全然失礼じゃないんです。でもそういう人たちが日本語がどんどんどんどん覚えれるようになって日本語が非常に上手になっても頭の中は韓国であったりアメリカであるか違う違うって言うんですよ。で違うって言われると腹立つんですよ。すいません、なんかこう全否定されてるみたいで、僕が時あえて違うのよって言う、違うことないじゃんとか思うんですけど、日本語ではこの違うとかノーっていう言葉は多分タブーなんだと思うんです。だから言わないようにしてるんです。でもこれは美徳なんだけども、いつもグレーゾーンを置くんですね。何かに対して判断するときもノーなのかイエスなのか分かんない、一体豊洲に移転するのかどうか分からないみたいな、こういつまでグレーなのみたいな感じのことが日本でそんなにおかしくない。で、人間関係や情の方が聖霊の導きより大事な、笑ってしまうかもしれないけども、私たちの教会も、まあ僕が受け継いだ頃、婦人会とかあって、婦人会の会長というのがいたんで、まあ日本の伝統的な教会のスタイルを持ってたからですね。会長は、ある人が1年したら次は、順繰り持ち回り、PTA の役員みたいですね。何々さん会長したから、今度何々してよってこう普通にしてたんです。青年会もそうだったんです。すると不思議なことに、婦人会長になった人は次の年にダウンするという法則があったんです。で、その人は教会来なくなったり、元気がなくなるんですよ。また次の人したらなくなるんですよね。なんでかな、当たり前ですよ。主に召されてやってないし、喜んでやってないのに、もう疲れてしまうんですよね。それから、誰々さんが示されて何々しようと思うときも、いや、でも、人おいてこの人はないよね。すごい人の目を気にしたり序列を気にするんですよ。でも聖霊がそのように言ったんだったら、もちろんマナーは大事ですよ。この文化の中に生きてますから。しかしそれも聖霊の働きを 止めると思います。で、僕はそういう、まあ、どちらかというと日本の中でも言いたいことを言ってやりたいことをやるんだというのがアメリカやと思ってたんだ。僕はアメリカでクリスチャンになったから、もちろん明石さんもそうですけど、だからカルバリーチャペルはアメリカから来たからアメリカンをしてるんだと思って、違うんですよ。これは神の国をやってるんだ。アメリカじゃないです。アメリカも変な国なんです、本当は。アメリカに行けばアメリカの何かわけのわからない文化があるんです、多分ね。僕はアメリカ人じゃないかわからないんだけど、僕たちのやってるのはアメリカンではなくて、神の国の文化なんです。だから僕たちは国際結婚したみたいなもんかな、イエス様と。だから日本人なんだけども、ご主人がイエス様みたいな感じですよ。よく日本人が、ご主人がアメリカの人と結婚したら、日本に住んでるのにアメリカンな奥さんっているじゃないですか、なんか日本人なのに。あれな感じかな。あまり日本のしきたりとか文化には、犯されないというか、全然気にしないんですよ。だってご主人がアメリカの方だから。で、周りの人も仕方ないわね、アメリカの方と結婚したんだからって見てるじゃない。僕たちはイエス様と結婚して、神の国人になったんですよ。だからパスポートは日本人持ってますけど、もう一つ、天国のパスポート持ってるじゃないですか。だから僕たちは、その文化、なんですね。最後に神様の御心を知るっていうんですか、聖霊でこの話をして終わりたいと思うんですね。よく聞くのが、何かの道が開かれたら御心、閉ざされたら御心じゃなかったって言うんですよ。でこれを僕は何て言えばいいのかな、許可された御心、パーミシブウィルって言うんでね、この神様はノーなのに道を譲ることはあります。バラムっていうなんかロバートなんか旅した、神はもうするなって言ったのに、もう結局するので道をこう開けてるだけっていうのはありますよね。だから必ずしも道が開いたから神の御心だとは限らない。限らないですね。例えば家を買うとか、引っ越しをするとか、目次見心じゃなかったら道を閉ざしてください、銀行のローンが降りないにしてくださいって、銀行からおめでとうございますローン成立しましたって言った時に、あ、神様が道を開いてくれたとは限らないですよ。それはそれは一つの印ですよ。で、僕はその時にいつも祈るんです。そのことは神様を喜ばしてますか。本当に神様がそのことの中に、真ん中にいて一緒に喜んでくれてるんだったらいいじゃないですか。それがローンであれ、その なんていうのかな、不安に思うことがあったとしても、神との平安というのが僕は一番大きいかなと思うんですね。開きませんけど、その平安、開きましょうか。コロサイの3章の15だったかな、コロサイの3章の15、いきます。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったんです。また感謝の心を持つようにしない。この支配っていう言葉ですね。これアンパイアって言葉、野球の審判ですよね。セーフとかアウトとかファールとかっていうアンパイアですよ。キリストの心が私たちにノー、私たちにイエスってはっきりこの示してくれる。だからキリストがノーって言われたらやっぱりやめるべきですね。やっぱりキリストとの平安がないのにそのことを続けてダメですね。で、多くの場合僕はノーって言われることは多いですね。でも本当に無理なんじゃないかな、できないんじゃないかなって、なんかキリストの平安がある、大丈夫、私が一緒にちゃんとやるからっていう時にはすごい自信がなくても一歩踏み出していこうかなとこう思うんですね。で、その内なる声を聞いてるんですよ。で、これをカリスマ派とか、まあ、カルバイチャペルとかどうとかって言うんで、僕はどのクリスチャンも聞いてる思いますよ。僕はクエーカーっていうようなグループもインナーライトとかいろんな名前の呼び方が違うんですね。で、僕は神は今も皆さんに語りかけてると思います。で、毎日のごくささやかなことも聞きたいですよね。で、一緒に話してるんですよね。で、車を運転してる時も余裕があって、今日は神様がこの道じゃなくてこっちの道行ってごらんって言った時に、 あ、そうですか、神様。だこっち行ってみます、みたいな感じで、こう、一緒にいるんですよ。もちろん、それで素晴らしい出会いがあったとかっていうこともあるし、何もない時があるかもしれない。そして、僕は結構それで失敗というか、何もない、自分の思い込みだったというのをしてます。だから、あえて、声が聞こえてもしないということもありますよ。不思議なんですね。本当に神様がおっしゃってることって、何回も何回も優しくね、来るんですよ。だから安心して、ちょっと無視してみるっていうことあるんですね。礼拝の時に、前でワーシップチームがもうメッセージになって賛美してる時に、僕が立ち上がって、ちょっとしばらく祈りの時を持ちましょうって、言えって神様言ってる気がするんですね。で、僕は多くの場合、立つ勇気がないです。なぜかというと、賛美チームが続けてなんかこう流れるように準備してるのまで切ってですよ。それでは、今から祈りましょうっていうのになんかちょっとこう作りっぽいなというような気もするし、いや勇気がないですよ、本当に。でも本当に主がそうやっておっしゃられてたら勇気も何もやっぱりそこは切るべきですよね。あんまりそんないつもですね、そんなことが起こってるわけじゃないけども、10回に1回、5回に1回ぐらいは勇気を出ってこう示されたことをしようと思う。そういう意味では礼拝は神の霊に導かれてやってるんですね。とても大事だと思います。その時には賛美チームもやっぱり例えば牧師とかリーダーに従ってこう一緒に行きたいかな。そういう意味では牧師の方をチラチラ見ながら次行きますかってこうサインを無意識のうちに送ってるんじゃないかなと思うんですね。で、ある時にチャックがカンファレンスでメッセージをしました。終わりました。チャックがトコトコトコと置いてきました。そして5秒ぐらいして司会者が出る前にチャックがヒューヒューヒューヒューと戻ってきた。あ、もう一つ忘れたって言って、多分3、4分、ペラペラペラと喋った。僕にとっては、その4泊5日のカンファレンスの中で、その5分のペラペラペラがものすごい自分にとってはインパクトのある言葉だったんですね。もちろん、僕は、チャック・スミスが下に降りた時に何かこう示されて、あ、ただ忘れたと思っただけかもしれませんよ。そのことを行こうと思って、あえて上がってきたんだと思うんですね。で、そういうことって、あるんですよ。で、その時にあんまりこれが聖霊だったかなどうだったかってあんまり心配せずにね、僕は教会の中で特にこういう交わりの中では堂々とそのことをしたいと思うんですよね。で、やっぱりいろんなことやってみて失敗もするかもしれないけども体験していく学んでいくんじゃないかな。で、そういう意味ではアフターグローというね、また機会説明しますけど習慣はとても大事かなと思います。お祈りします。天の地なる神様、聖霊について教えてください。ディスカッションしますけれども、その上にあなたの御霊がありますように。私たちの主イエスキリストの名前でお祈りいたします。